フィリピ人への手紙第3章12節から14節。私はすでに得たものでなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求しているだけです。追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。
皆さんはヤッシャ・ハイフェッツというバイオリニストをご存知でしょうか。ずいぶん前の方ですので、この人はロシア革命の時に、アメリカに逃れてきて亡命して、そしてアメリカの市民権を得られた方ですね。ビバリーヒルズに住んでいらっしゃったことがあります。3歳の時からバイオリンを弾き始めました。3歳の時から87歳で世を去るまで毎日4時間は必ず練習をしたというのです。計算しますと生涯の間10万時間以上バイオリンを弾き続けてきたということになりますね。演奏会は、およそ1時間ぐらいの演奏会なんですけれども、その1時間の演奏会に出るために人目に触れないところでその100倍もの練習を重ねていたということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチ、彼はルネサンスの巨匠であります。さまざまな芸術作品を残していますが、彼は人物を正確に描くことを心がけました。そのために人体を精密に、科学的に研究をした人でありますね。で、その彼もある時にある人物のこの手を描こうとしたんですが、どうしてもうまく描けなかった。で、その時にこれだと思えるものを描き上げるまで彼は本当に手を1000本描いたというのであります。そしてあのような素晴らしい芸術作品が生まれたわけです。シカゴベアーズ、フットボールのシカゴベアーズのラインバッカーでありましたマイク・シグレタリーという方は、プロフットボールの名誉の殿堂というところに殿堂入りした人ですね。で、彼はタックルをブレイクするごとにヘルメットもブレイクしたと、そう言われるぐらい非常に激しいこのプレイヤーだったそうであります。で、試合に出るとき普通はヘルメット一つでいいんですけれども、そのヘルメットを3つ以上は必ず用意して試合に出たというのです。で、また彼はそのパワフルなプレーだけでなくて非常に正確にそのいつボールがどこに来るかというのを予測できた人ですね。と言いますのは、他の選手がみんな帰ってしまった後もマイクはもうそのトレーニングセンターかどっかに残りましてですね、試合の記録フィルムをもう何度も何度も見るんです。そして相手選手がどのような動きをするかを全部頭の中に叩き込んで試合に出るわけですね。そしてまた彼はその体力をつけるためにウェイトトレーニングを毎日毎日欠かすことはありませんでした。フットボールの試合は60分、そして年に20回も試合に出ないんですけれども、その20回以下60分の試合のために彼は毎日たゆまない訓練をしていたのです。で、私たちは素晴らしい芸術作品に触れますときに、ああすごいな、その見事さに驚嘆いたします。それが完成して人目に触れるまでのその芸術家の鍛錬というものはしかしながら見落としがちなのです。スポーツ選手の超人的な技術に興奮いたします。やったというわけですね。しかしその背後にあるたゆまないトレーニングというものは見落としがちなのであります。 のアメリカの若者たちは、まあ、憧れのスポーツ選手がいまして、まあ、例えばバスケットボールだったらそれと同じユニフォームを着てですね、でシュートの真似もその選手の真似をやってみるわけです。ベースボールだったら、同じ背番号のそのユニフォームを着ましてですね、有名な選手のそのバッターボックスに立つ仕草を真似てみるわけであります。しかしそれは全て試合の時の人目に触れる姿でしかありません。若者たちはその背後で彼らがどんなに厳しいトレーニングを重ねているかを見てはいませんし、またそれを真似ようとはしないのであります。松井も一郎も一朝一夕にヤンキースの主力打者になった、マリナーズの天才打者になったわけではありません。もし憧れのスポーツ選手のようになりたいと本当に思うなら、彼らの目に見える仕草を真似るのではなく、彼らが目に見えないところで行っているその訓練を見習うべきでしょうね。芸術の世界やスポーツの世界で真実なことは、信仰の世界ではもっと真実だと思います。キリストのようになりたいともし願うなら、私たちはキリストが通ってこられたその信仰の訓練に習う必要があるのです。ヘブル人への手紙にこうあります。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、そしてその敬虔さのゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学んだのです。イエス様でさえ経験のための訓練を受け、神様からその従順を学ばなければならなかったとしたら、私たちはその訓練を受けなければならないのは当然、学ばなければならないのは当然のことであります。先週は肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。テモテの手紙第1の4章8節、この御言葉を学びました。経験のための訓練、これをいつも忘れずにいたいと思います。でフィットネスクラブに入りますと、それぞれ各自の健康状態に応じて違ったトレーニングを受けます。みんなが同じではありません。今まで運動したことのない人が急に激しい運動をしますと、かえって健康を損ないますね。高齢の人が若い人と同じようなことをしましたら、たちまち体力を消耗してしまうことでしょう。一人一人異なったペースで違ったトレーニングを受けます。信仰の訓練も同じようです。私たちのすべてを知っておられる神様は、それぞれの必要に応じて、またそれぞれの信仰の成長の度合いに応じて違った訓練をお与えになります。けれども同時に神様はどの人にもこれだけは受けてほしいという共通した基本的な訓練というものをお持ちなんです。それが何であるかということについては、多くの方々がさまざまな提案をしていますが、私はチャック・スウィンドー先生が書かれた So You Want to Be Like Christ、この書物の中に8つの基本的な訓練が書かれてありまして、それがとってもこの特に現代の私たちにはとっても必要なことではないかと、そう思いまして、そこからこの7月8月のメッセージを組み立てているんですが、その8つの訓練、基本的な訓練とは何かと言いますと、まず第1は神との親密さということですね。第2がシンプルであること、第3が沈黙と孤独、第4が明け渡し、第5が祈り、第6が謙遜、第7が自制、そして第8が犠牲であります。第7が自制、第8が犠牲ですね。今朝は第1の訓練と第2の訓練について少しお話をして終わりたいと思うんですが、第1のものは神との親密さ、インティマシーということでした。 これは別の表現をしますなら、私たちがより深く神様を知るということです。クリスチャンであれば誰でも神様を知っています。神様が私たちを創造された、私たちを愛しておられる、私たちを導いてくださる、私たちを養ってくださるお方だということは誰もが知っています。しかし私たちはその神様の存在の奥義をどれだけ深く知っているでしょうかと言いますと、少し心もてないような気がいたします。神様はこの世界をはるかに超えて偉大なお方である。その存在が私たちの存在とは比べ物にならないほど栄光に満ちたものであるということを私たちはどれだけ深く知っているでしょうか。また私たちはイエス・キリストをどれだけほど深く知っているでしょうか。夏季修行会のテープの申し込み書が入っております。皆さんぜひそこに書いて、ワンセットをお求めになってください。本当は20ドルなんですけれども、教会では、15ドルに割り引いております。で、そのメッセージの中できっとお聞きになると思うんですが、福沢先生はコリント第2の手紙の5章16節、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。で、この言葉を引用なさって、キリストを人間の尺度で通り一遍に知るというのではいけませんよ。信仰によってイエス・キリストを私の神様として、私の主として、もっと深く知ってください、そのように進めてくださっています。これは本当に私たちにとって大切なことです。皆さんはそのようにイエス・キリストを知っていらっしゃるでしょうか。聖霊様についてはどうでしょうか。使徒パウロがエペソの町に行きましたときに、ある弟子たちに出会いました。で、その弟子たちに、あなた方は信じたとき聖霊を受けましたか尋ねましたら、その人々は、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした、まあ、こんなふうに答えているんですね。私たちも同じように、聖霊については何も知りません、そういう答えをしてはいけません。聖霊様のことを知らないでいて、私たちは決して神様を深く知ることができない、神様と交わることができない、霊的な体験を受けることができないのです。私たちは今年、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう、この御言葉を年間の標語として掲げています。本当の意味で主を知る、さらに深く主を知るものとなる、そんな訓練を進んで受けたいものであります。水道先生は主を知る訓練を第二次大戦の時、沖縄で受けました。当時先生はデイリーシティに住んでいらっしゃった、すぐ近くですね、サンフランシスコで軍の仕事をしていらっしゃいました。日曜日にはペニンスラバイブルチャーチに通っておりました。マントハーモン収容会にも出席する真面目なクリスチャンでありました。人の目から見れば申し分のない模範的なクリスチャンであったでしょう。しかし神様は、スウィンドー先生が表面的にキリストを知る、それで満足してしまうことがないように、さらに深く親しく死を知ることができるようにと計画を立てておられました。そのため神様は彼を沖縄に送ったのです。スウィンドー先生はそこでピリピ3章10節と11節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることを知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。この御言葉を与えられました。キリストを知る、水野先生はその時からこの御言葉が生涯の彼のテーマの御言葉となったのです。彼の人生の目的になったのです。神様はもっと親しく、もっと深い関係を私たちと持ちたいと願っていらっしゃいます。親しく深い関係、それはお互いを知り合っている関係ですよね。神様の方では私たちの全てをご存知です。しかし私たちの方では神様をほとんど知らないでいる、 そんなことがないでしょうか。神様は私たちが神様をもっと深く知るようにと願ってらっしゃり、そして私たちが神様をもっと深く知ることができるために、私たちにその訓練をお与えくださるのです。訓練と聞きますと誰もそれを好みはいたしません。神様のくださる訓練の中には、人間的に考えてなぜ私にこんなことが起こるんですかと即座には理解できない、それを訓練と思えないようなこともあります。どんなに考えても納得のいかないことが次から次へと起こってきて混乱してしまうということがあるかもしれません。しかし私たちはその混乱のただ中でこそ、この混乱の上に主がいらっしゃって全てを導いておられる主権者である神様を、そういう体験を通して深く知ることができるのです。大きな悲しみの中に投げ込まれることがあるかもしれません。しかしそこでこそ神様から来る本当の喜びを体験することができるのです。私たちの身の回りに起こる多くのことは、それによって私たちがより神様を知るため、より神様を愛するため、より神様と親密なものになるための訓練です。教会で私たちはさまざまな活動をし、奉仕をいたしますが、奉仕をする、活動するということ自体が目的ではありません。それを通して私たちがより神様に近づくこと、これが目的なのです。聖霊様は私たちにさまざまな訓練を用いて私たちを神様に近づけてくださいます。2番目の訓練、それはシンプルであること、シンプルシティということですね。シンプルと言いますと英語でもあんまりいい意味では使われないようです。単純で騙されやすいとか教養がないとかっていうふうに、言われるようでありますが、聖書ではいい意味で使われています。シンプルというのはもう目標がきちんと定まっている、心があれやこれやと思い患って分裂していない、そして私たちの思いと実際の歩み生活とがきちんと統合されて一つのものになっているという意味です。フィリピ3章の10節11節はスウィンドル先生の生涯を導く聖句になりましたが、その後12節から読んでみましょう。こう書かれています。私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。13節にただこの一時にとありますね。14節に一心にとありますね。この一時、一心という言葉の中にシンプリシティが表現されているのです。この一時に励む、この一心に走ると言いましても、ある人はですね、自分は反省することもなく軌道修正することもなく周りの人々の全くお構いなしにわっと自分のことを突っ走ってしまうということがありますが、決してそういうことではありません。これはよく祈りながら、よく考えながら、他の人々への配慮を怠らないで、しかも自分の目指すものをしっかりと見つめて走り抜くということであります。現代はしかしながらこの一時にとか一心にということがなかなか実行するのが難しい時代ですね。5つのことを実はスウィンドル先生が挙げてらっしゃるんですが、私も同感だと思いますので挙げてみたいと思います。第一に、あまりにも多くの活動があります。なかなかそれを断ることができないという現実があります。ある人は自由時に友達とショッピングをしまして、一時に子供を子供の友達の誕生パーティーに連れて行って、5時からはご主人の職場の何かがあっていく、もう一日中そうやってあちらこちら出かけてキリキリ舞いしているということがありますね。第二に、 多くの人はそんなに忙しいのに関わらず自分のそのスケジュールがありますとスケジュールにブランクを作ることを好まないんですね。スケジュール全部埋めないと気が済まない、そんな生き方をしている人があるんです。皆さんのスケジュールはいかがでしょうか。あまりにもびっしり詰まっていませんか。空いてる時間がちゃんとあるでしょうか。私たちにはここは休みという時間をちゃんと書き込まなければいけないのです。クリスチャンには神と共に行こう安息の時が必要であります。休みなく動き回ることによって私たちの魂は枯れて空虚なものになります。身も心も疲れ果てて活力を失います。予定表にしっかりとレストという言葉を書き込むのをためらってはなりません。第3に、私たちはあまりにもあのことにもこのことにも手を出しすぎてどれも中途半端になって何事かをやり遂げたという達成感を得られないでいるということがあるでしょう。第4は、多くのもの、ものですね、実際にいろんな買い物をたくさんしてその結果負債で苦しむ、借金で苦しんでしまうということがあります。今は手元にお金がなくてもクレジットで何でも買えるわけです。財布にお金がなくてもちょっとディーラーに行くと、ああいい車だなと思ったらもうその場で買えてしまうわけですね。それで欲しいと思うものを次々と手に入れるんですが、その分だけ借金が膨れ上がっていく。しかもクレジットカードの借金って目に見えませんから大変なんです。多くの人がそれで自己破産をしています。そういう生活をしていますと心が神様の方ではなくってお金の方に向かってしまう。この一時に一心に神様に仕えるということができないのです。人は神と富とに金使えることはできないのです。第5に、現代のテクノロジーが私たちを忙しくさせております。 E メールは便利です。私もそれを活用しております。しかし E メールのおかげで忙しくなっている。皆さん同感じゃありませんか。私大いにこのことを感じておりますね。今回も主要会に出かけて、また教団総会に出かけて帰ってきますと、もう E メールがもう100通以上ガバンと入っているわけですね。多くの方々は会社に行って最初にするのは会社のコンピューターを開けて E メールをチェックするということではないでしょうか。たくさん読んで返事を書きますともう1時間ぐらいあっという間に過ぎ去ってしまいます。家に帰れば帰ったで自分の家のコンピ、私が家に帰って一番先に行くのはコンピューター、すると今度はパーソナルなメールが入ってないかどうかチェックします。もう多くの人の生活パターンですね。便利なものに私たちは実は縛られてしまっているんです。で今頃は空港でもホテルでもコーヒーショップでもワイヤレスでインターネットに接続できます。みんなね、そこのスターバックス、私が時々散歩に行きますと、みんなこのコンピューターを持ち込んで、一生懸命なんかコーヒー飲みながらでも仕事している。全然リラックスできない。バケーションでも E メールがついて回るということであります。こういう話があります。あるお金持ちが飛行機に乗るために空港にやってまいりました。ところがあまり急いできましたので腕時計を忘れてしまったんですね。それで近くにいた人に今何時ですかと聞きました。その人は肩から大きくて重たいこの荷物をかけていたんですが、それを下ろしまして、この袖をめくってですね、時計を見て言いました。午後2時16分ですね、どちらにおいでになるんですか。その腕時計を忘れた人が、ああ実は東京なんですがと答えますと、その人はもう一度腕時計を見まして、東京は今午前6時16分で気温は85度、1ドルは110円ですよ、こう答えました。それ10年ほど前なんです。今じゃもうそういうの簡単にできると思うんですが、10年ほどの前ほど前のことでしたので、そのお金持ちはとっても驚きまして、あなたの時計すごいですね、そんなに小さいのにそんなことまでわかるんですか。するとその人はですね、いや実際もっといろんなことできるんですよ、これをね腕につけておくと脈拍とか血圧を自動的にチェックして健康状態をコントロールしてくれるんですよ。 そして、外国に行っても何カ国もこれ喋ってくれますから通訳になるんですよ。そんな風に言うんですね。お金持ちはそれを見ましてですね、わあいいな、私ね実は時計忘れてきたんです、譲ってくれませんか、5000ドルでいかがですかってこう言ったんですが、いや実はねこれは売り物じゃなくて、私が息子のために息子のお土産にあげようと思って私が発明したもので、もう売るわけにいかないです。でもお金持ちはもうそういうことを聞くと、もうさらに欲しくなってしまってですね、じゃあ1万ドル出しましょう、売ってください。まあその人も1万ドルと聞きまして、譲ることになりました。もうお金持ちは大喜びでその時計を腕にはめて、そして自分のこれから東京行きのその飛行機のゲートに向かおうとしたんですが、その発明家が言いました、ちょっと待ってください。そう言ってですね、その下に下ろした荷物がありましたね、大きくて重い荷物を肩にかけて言いました、これがその時計の電池です、これがなければ時計は動きません。このジョークの意味はお分かりですね。私たちは便利さと引き換えに、なんと大きな重荷を背負わされていることでしょうか。通勤用にレジャー用にと車が何台もあればそれは便利でありましょう。しかしそれによって私たちはあの車を管理しなければいけない、この車の世話をしなければならないと心が乱れてしまうのです。夏は海辺に別荘があり、冬は山の上スキー場に別荘があったら本当に素敵ですね。でも多くの財産を持てば持つほどそのための思い煩いが増えるのです。神様を知るために、より神様に近づくために、なければなくても良いというものがきっとあるはずです。まずは私たちの持ち物、また私たちのスケジュールをもう一度点検してみようではありませんか。ヘブル人への手紙には、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかとあります。信仰のレースを走り抜くことを妨げるもの、それは何も目に見えるものばかりではありません。私たちの心の中にも整理しなければならないジャンクがいっぱい溜まっているんじゃないでしょうか。思い煩いという重荷を背負っていては信仰のレースを走ることはできません。あれもしたい、これもしたいという欲求ばかりを追い求めていては、レースを走り抜く体力を消耗させてしまいます。罪という余分なものを捨てなければ、それがまとわりついて、きっとどこかでつまずき倒れてしまうでしょう。スポーツ選手が身につけるユニフォームは、それぞれの競技に最もふさわしいシンプルなものですね。そこに余分なものは何一つありません。私たちも私たちの生活と心をもう一度点検し、思い切って余分なものを捨て去りましょう。ジャンクを捨て去ろうではありませんか。そしてこの一時に励む、一心に走る、そういう体制を整え、主が備えてくださった信仰のレースを走り抜きたいものだと思います。お祈りを続けましょう。父なる神様、あなたの訓練がよりあなたを知るため、よりあなたを深く知り、そしてあなたに近づくためのものであることを今朝教えられました。そのためにちりぢりに分かれた心ではなく、一つのシンプルな心を持つようにと教えてくださいました。私たちが自分でそれをしようとしたなら必ず失敗することでありましょう。あなたを待ち望み、主イエスキリストに信頼し、聖霊様のお力によってあなたのこの訓練を受け取ることができるよう助けてください。あなたをさらに深く知ることができますよう導いてください。そのために私たちの心からジャンクを取り除いてくださいますように、一心にあなたを求めることができますよう、主イエスキリストのお名前でお祈りを捧げます。アーメン。